文化と街のソムリエ、関学大山中研究室発、多性的文化批評。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の自称文化と街のソムリエたちが、片や伝統芸能からデジタルコンテンツまで、片や商店街のイベントから前衛美術展まで、神戸からアクセスできる文化現象の神羅万象を紹介批評する淡麗辛口のラジオコラムです。
時刻1時を回りますと、ここからは第4回目になりますけれども、関西学院大学の現役の学生たちが JR 新長田界隈のいろいろなところを探索しリポートしてくれるという番組になっております。今日はですね、5人の女性に来ていただいております。こんにちは。
こんにちは。
はい、ではまず自己紹介からお願いいたします。
はい、関西学院大学総合政策学部2回生博多出身の渡辺由紀子と、
軽音楽部所属、音楽大好き中野ひろ子と、
帽子大好き、今日もかぶってきてます清水恵美と、
お笑い大好き安本ひろ子と、
実家が牧場だったりする広田恵里でお送りします。
バラエティに富んだ5人ですねでは今日はどういうタイトルで、リポートしてくれるんでしょうか。
はい、私たちのテーマは丸ごと長田ということで、長田に関するあれこれを2人と3人に分かれて1日ぐるっと回ってきました。1人1つテーマを見つけてきたので、今日はそのことについて話したいと思います。私、渡辺由紀子は5月16日に初めて新長田に行ったんですよ。そしたらその日はたまたま長田フェスティバルをやっていました。神戸祭りの一つらしくて、たくさんの区民が参加でき、区民としての一体感、連帯感を持つことを目標としているそうです。朝9時半ごろに新長田駅に着いて、やけに賑やかだなと思っていると、地域の人たちが集まって準備をしていました。その中にはスタッフジャンバーを着た実行委員会の人たちがたくさんいました。自分たちの祭りを自分たちで作っているんだなと思いました。メイン会場がピフレホールと駅前広場の2つがあって、常にイベントやショーが行われていて、何を見るか迷うほどでした。またほとんどの企画が長田に住んでいる人たちがやっていて、とても活気がありました。日頃の活動を発表する場になっていて、とてもいいなと私は思いました。そして私は長田に自治会や実行委員会があることにとても驚きました。私は大学で大学祭実行委員会に所属しているんですけど、祭りを作るのは本当に大変なんですよ。昔、関西学院大学では学生活動が盛んだった時期もありましたが、今はそんなに学生活動が活発ではありません。でも長田には区民の意見を集める自治会があって、さらに実際に行動に移すことができて、すごいなって思いました。ぜひこれからも続けてもらいたいですね。朝から祭りを見て、お腹が空いてきたなということで、ご飯を食べに行ったんですよね、中野さん。
はい、ここで私、中野ひろ子が食について話したいと思います。長田といえば粉物が有名だということで、私たちはお好み焼きを食べてきました。商店街には何軒ものお好み焼き屋さんがありましたが、私たちがチョイスしたのは、商店街を新長田駅の方からぐるっと回って、そろそろ終盤に差し掛かるというところにあった、水色ののれんが目を引くお好み焼き屋さん柴田です。なぜそのお店に決めたのかというと、商店街を歩いていた時に外から見て外観が他のお店よりも明るく活気があるように見えたからです。お店を決め、いざ入ろうとしたのですが、私たちは商店街の店の地元の方が多いという点や、自分たちとはお店の方もお客さんも年齢層が異なるという点から、その雰囲気に馴染みきれておらず、お店の前で入るのを少し躊躇してしまいました。 ですが、お店の方がその雰囲気を察してくださって、扉を開けてフレンドリーに、どうぞいらっしゃいと言ってくださったおかげで、とても和やかな嬉しい気持ちになり、無事入店することができました。中に入ると、ソースやお好み焼き特有の匂いがして、さらに食欲を刺激されました。また、常連さんと思われるお客さんがたくさんいらっしゃって、店内は賑わっていました。私たちが頼んだのは、ノーマルなお好み焼きとイカモダンです。まずはじめに、お好み焼きが出てきました。鉄板の上で、ジュージューと音を立て、美味しそうな匂いを放つお好み焼きを前に、私はよだれが垂れそうになりました。お好み焼きは、中はふわふわで、外はカリッとしていて、とっても美味しかったです。お好み焼きを食べ終えようとしたくらいにイカモダンが出てきたんですが、こちらも中のお蕎麦もイカもふわふわで本当に美味しかったです。食欲も満たされとっても満足してお店を後にし、しばらく歩くとさすが粉物の町、あの有名なバラソースの専門店がありました。店内には様々な種類のバラソースが置いてありました。またソース以外にもお菓子や飲み物なども置いてあって、小学生ぐらいの子供が楽しそうにお菓子を買いに来る姿も見受けられました。私は大阪出身なので、このものに関しては大阪に勝ることはないだろうと思っていたのですが、私の地元よりはるかにお好み焼き屋さんの数は多く、またその他たこ焼き屋さんやうどん屋さんの数も多くって、とっても驚きました。はい、美味しいお好み焼きも食べてお腹も満たされたので、商店街にもブラブラしよっかってなったんですよね、清水さん。
そうですね。というわけで、ここからは私清水が新永田駅から新永田本町筋商店街、六軒道商店街、大正筋商店街、新永田一番街と商店街をぐるっと一周して見つけた印象的なお店について話したいと思います。まず一つ目は、先ほどのお昼ご飯を食べた お好み焼き屋柴田から少し新永田本町筋商店街の中に入るとあるロボット屋さん、ピノキオランドです。ふらっと歩いていると、店のガラス越しにいきなり外国人の少女のロボットが目に入りました。私もちろんおもちゃ屋さんには行ったこともあるんですけど、ロボット屋さんは初めて見ましたし、私の商店街にあるお店のイメージというのが飲食店や靴屋さん、服屋さんなどであったため、かなり驚きましたし、少し不思議なと思いました。しかもそのロボットは片手を上げて微笑んでいて、少し奇妙でした。またその他にもアルミむき出しの人型ロボットなど、たくさんのロボットが目につき、少し怖い雰囲気でもありました。残念ながら取材当日は自動ドアの前に立っても開かなかったので、中に入ることはできませんでしたが、外から見ているだけでも十分面白かったです。また店のドアにはホームページの URL が書かれており、アクセスしてみると6頭身ぐらいのネズミやヒヨコと思われるロボットや金魚すくいロボットなど、たくさんのロボットが紹介してありました。ぜひピノキオランドで検索したら一番初めに出てくると思うので、調べてみてください。二つ目は、ロボット屋さんピノキオランドからもう少し商店街に入ったところにあるバー、矢沢ズバーシュガーダディです。木でできたお店の窓には矢沢永吉さんのライブタオルや写真が貼ってあったので、おそらくオーナーさんは矢沢永吉さんの熱狂的なファンであると思われました。お店を発見したのがお昼頃だったため、バーは開いてなかったので、こちらも外からしか見れませんでしたが、20歳になったら一度行ってみたいなと思ってます。3つ目は、六軒道商店街にあるズバリお店の名前がすごく印象的だった、ぐるぐる回ってやっぱり山口屋さんです。とても奇抜でかなり驚きました。この山口屋さん、何屋さんかと言いますと、服屋さんです。きっと商店街をぐるぐる回っても、やっぱり山口屋さんの服がいいと思って帰ってきてしまうような素敵な服が置いてあるんだなと思いました。この他にも商店街には、私が数えただけでも靴屋さんが5、6軒あり、靴屋さんがとても多いなという印象を受けました。